ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします、ヒューマンラボ。今日は先ほども紹介しました、東海大学産業工学部、環境保全学科の、藤下光美教授にお越しいただきました。教授おはようございます。
おはようございます。
先ほど教授が宇宙人を探していると僕は紹介したんですが、宇宙人を探していらっしゃる？
そこは間違いないんですけど、それが私の種の研究ではないんですね。
じゃあ教授、種の研究というのは教授は何を？
電波天文学、もう少し詳しく言うと電波一天文学というやつでして。
電波一天文学、
はい、はい、電波を使って天体の位置を非常に正確に測るっていうのが私の、研究の主分野なんですね。どちらかといえばその、接地と言われている宇宙人探査の方は趣味でやってる感じなんですね。
なるほどですね。じゃあ電波を使って星の位置を正確に測ろうという
のが、そうなんですよ、
主な仕事ということになるわけですね。熊本に住んでらっしゃる方ならね、皆さん東海大学、それから宇宙という言葉を聞くと、熊本空港の横のところに、
はい、
大きなこうアンテナがいくつも並ぶ施設がありますよね、はい、もう僕なんかもうちょっとこうすごく何ですか、憧れの目でいつも横を通るんですが、はい、あそこに先生がいらっしゃる？
いえいえ違います。
じゃないんです。
私はJR 東海学園前の近くの、はい、校舎の方に、東海大学の校舎の方におります。
じゃああそこのアンテナは何を研究してるんですか？
あれはですね、人工衛星が地球を撮影することがあるんですけども、そのデータを、はい、地上に下ろしてくるんですが、
はい、
その信号を受信する基地としてあるんですね。
あそこからなんか電波発してなんか探してるとかそういうことじゃない？
そういうことじゃないですね、人工衛星が地球を見たデータを人工衛星から送られてくるので、それを受信するという、そういう基地になってます。
アンテナいっぱいあり、
あ、そうですね、いくつかそれぞれのアンテナに目的があって、
はい、
いくつかあるわけですね、一つ一つは別々の人工衛星からのデータを受けてることになります。
じゃあ一個一個これは何用、これは何用みたいな、
そうですね、
ことになってるわけですね、はい、だからあそこはあんないっぱいアンテナがあるわけです。
そうです。
なるほどね。先生の専門分野は先ほどの電波一天文学ということで、
はい、
その宇宙の、いろんな星を探す、位置を正確に、ね、測定するということですけど、その測定することによってどんなことが分かってくるんですか？
そうですね、天文学っていうのはもともと位置を測ることから始まったんですけど、
はい、
その位置を記録していくと何が分かるかというと、天体までの距離が分かってくるんですね、
はいはい、
で距離が分かるとその天体の物理的な、いろんなこと、例えば大きさであるとか温度であるとか、そういったことが精密に分かってきて、それでこの宇宙がどうなってるっていうことが分かってくるんです。だから、位置を測るっていうのがもう基本中の基本なんですね。でそこでまず位置を測ろうと、そういうふうに考えてるわけです。
あそこではその遠くはどれぐらいのところまで探し、位置を測ってるんですか？
ですね、
距離と言いますか時間と言いますか、
ね、なかなか回答が難しいんですけれども、私の希望としては、宇宙の直径の数分の1とかですね、そんなとこまでの距離を測ることを行おうと、企画してるっていうのか計画してるのか、そういう段階ですけどね。
宇宙の規模の数分の1ってとんでもない広さでしょ？
そうですね、
それはあそこでやろうとしてるんですか？
やろうとしてい、いるんですね、
はあ。もうなんか想像をはるかに超える広さが今頭の中にね広がっておりますけども、さてここから先生がちょっと宇宙のね仕事は仕事で位置を測っているという話でしたけれども、ちょっと宇宙人の方は趣味なんですよという話をさっきされましたけど、
はい、
その問題は宇宙人ですよ、
はい、
ね、私はもうさっきも言いました、いると思ってるんですが、もう先生の研究の中、趣味の範囲かもしれませんけれども、中では今その宇宙人とか宇宙の生命体に関してはどんな風な現状になってるんですかね？
そうですね、宇宙の生命体っていうのと、それから、もう一つ知的生命体っていう区分けがあるんですよね。で、一般的な科学者の考えとして、宇宙に生命体っていうのは結構あるんじゃないかと、
結構あるんじゃないかと、
思われてるんですね。
ほうほうほう。
で知的生命体になるとですね、 どっかにはあるんだろうけど、我々と連絡のできるような時間帯、それから場所、そういったところにはないんじゃないかと思ってる人が大多数になってます。
はあ、じゃあ例えばよく、まあ、映画とかありますよね、はい、宇宙人が UFO 乗って、うん、宇宙船乗って地球の近くまで来たよとか、もしくは来てるよとか、うん、ありますけれども、ああいうことは現実的には起こらないと思ってる科学者の方の方が多い。
そうですね。で、いろいろまあ巷で UFO とか宇宙人見たとか話があるんですけれども、こういったものは根拠がないと思ってる科学者が大多数ですね。したがって我々の基本的な立場は、まだ我々人類は、地球外のそういった知的生命体に遭遇していないというところから始まってるんですよ。
そうなりますとちょっと僕困るんですけれども例のほらロズウェル事件とか、
はいはいはいはい、
あんなのは どうなっちゃうわけですか。
いや、まああれもですね、アメリカ政府の公式な発表っていうのは、ミサイルの探知ということになってましたよね。だから、まあ、それが正しいんだろうと、まあ、そうでない意見を言ってる人も中にはおりますけれども、科学者としては、まあ、そういう見解ですね。
まあ、出てきた映像とかはちょっとね、っていうところもちょっとあるんですが、じゃあやっぱそういう正式な見解としてはそうないと、
ないということになってますね。
いろんなところでこうね、未確認の飛行物体が見られたりしてますけれども、はいはい、あれはじゃあどんなものなんですかね、あれはね。
いろんな国、例えばイギリスとかアメリカとかの国家機関が調べたケースがあるんですけども、どう考えても我々の理解の範囲の外であるというような結論は出てないんですね。データが少なくて、これが何であるというふうに決めつけることはできないっていうケースはたくさんあるんですけれども、これはどうしたって我々 の知ってるものじゃないというような結論は出てないんですね。
じゃあその理解を超えるもの、いわゆるその随分遠くからやってきたとか、そういうものではないだろうと。
そうですね、そうであると決めつける理由はないというところですね。
なるほどね、難しいですねここはね。
そうですね、
難しいですね。そうですか、なんかそう言われちゃうとなんか僕らこうちょっと宇宙人ファンからしますとなんか気分は弥生純一になってきましたけどなんかちょっと寂しい気もするんですが、
まあでもそうでないと私のやってることの意味がないですからね。
じゃあそのさっきほら時間の差があるというふうにおっしゃいましたけど、はい、まあ知的生命体もいるだろうと、
はい、
いるだろうけれども、その同じ時間にこの地球にやってきて会うことはできないんじゃないかなということになるわけですかね。
通信という意味でも、はい、我々の近くにはいないんじゃないかという話ですね。つまり実際に来るっていうのは非常に難しいことなんですよ、うん、宇宙はめちゃくちゃ広いですから、はい、実際に行くっていうのは大変ですよね。我々の、文明でも例えば、どっか他の星に行くには何年もかかるとか、あるいは何百年もかかるという話になるわけですから、うん、しかし通信手段を用いてお互いのこう存在を保持することはできるわけですよ、うん、でそういう意味においても連絡の範囲内にはいないだろうというふうに思ってるんですね。
何年か前、去年一昨年でしたっけ、世界一斉にね、
はい、
探査をして、いう活動がありましたよね。
はい、ありました。
あの時も結果は結局出なかったんですね。
そうですね、あまりにも短時間でしたから、本当はもう何年何十年、あるいは何百年にわたって観測をして、あるとかないとかいうところまで行くんでしょうけれども、あの時はわずか数日間だけでしたから、なかなかその範囲にぴったり、得意な信号、珍しい信号、変わった信号、怪しい信号を見つけるっていうのは難しい話ですよね。
やっぱだって電波だって届いてくるのにはね、相当な時間がかかるわけでしょ。
そうですね、
先生もしね、これは可能だったらタラレバの話になるんですけれども、まあ別のね、随分遠いところに宇宙人がいたとしますよね、まあ、私はいると思ってますが、
はい、
もうくどいようですけれども先生は会いたいですか。
それは会いたいですよね。
会ったら何喋りましょう。喋、ま、れるかどうか分かりませんけど
まずはですね、実は我々、まあ、私もともと物理をやってたんですけど、今の物理学で、分かってないのは、この世界をこうたった一つの数式で表現する、そういう式がまだ分かってないんですよ。それで宇宙の根源的なところは実はまだ誕生の瞬間っていうのが分からないんですけど、その式は何だろうか、それを聞きたいですね。
はあ、 あの誕生の瞬間も、まあ、ビッグバンとかねいろんな言われてますけども、はい、これも本当は説だけでよく分かってないんですかね。
本当の誕生の瞬間は分かってないんですけども、うん、それからほんのちょっとって言っても10のマイナス何十乗だったかな、50乗とか60乗とか、それ以降はある程度計算できるんですよ。
もうそこぐらいから分かってる、
そうです。
大元のところだけが今ちょっと
まだそうなんですよね。
難しかですね、これはまた。あ、そうですか。あの、はい、ね、これまだまだちょっと時間大丈夫かな。あの映画なんかでは、はい、こう友好的な姿だったりとか、はいはい、それから攻撃的な姿だったりとか、はいはい、まあ、姿形も精神もいっぱいいろんな形で表現されてますけれども、こう友好的なんですかね。どう思われますか。
いや、それは分からないですね。全く分からないです、
うん、これはもう全く分からない。
分からないですね。
先生は どっちでいてほしいなと思う。
それはまあ友好的であってほしいと思いますけれども、まあ単なる願望ですからね。
あのほら国連では一応何ですか、大使みたいな方を選ばれましたよね。
あ、それ私その情報持ってないんですけど、ね、
あの女性のなんか宇宙人大使みたいな。
あ、そうなんですか。
要はあの窓口としてこの方をしましょうみたいな女性の方が選ばれてるんですけども、もし本当に来た時の想定っていうのは何かしてあったりするんですか。
いや、来た時の想定は我々はちょっと持ってないんですが、地球外のその知的生命体からの信号というものを発見した時の手順というのはすでにもう決めてあるんですね。
おー、それはどういう形に。
まずはですね、仲間内だけに、
はい、
マスコミは除いてですね、
はいはい、
仲間内だけに情報を伝えて、あの確認してもらうって作業をやりなさい。
あ、お互いにですね。
そうですね、で確認が取れたら、はい、直ちに公表しなさいと。
あ、直ちに公表。
それも国連事務総長に言いなさいっていうのが入ってるんですけどね。あとはその国の関係書記官っていうの、ここはあのどこであるかは国によって違うんですけれどもね、でそういうところにきちんと報告して、自分だけの情報にしてはいけないと。だからちょっと変なんですけどね、最初は隠しなさい、隠しなさいっていうのも変ですけれども、確認するために、全力を尽くしなさい、そして確認が取れたら直ちに公表しなさいっていう、そういうステップになってるんですね。
おー、一応じゃあその研究者の皆さんの間ではそういう段取りになってるわけですね。
はい、
あの例えばほらよく我々が、まあ、ネットやらねいろんなところで宇宙人とか UFO が多いですけど、はいはい、いたってなったらば、そういう相談とか先生のところに来ないですか。
ですね、あまり来ないですね。ただ私の方はあの いないという、いないというのか、今まで地球人類はその宇宙人と接してないっていうのを前提にして探してるもんですから、よくあのこういう本にはもう出会ってるって書いてあるんだけどどういうつもりだとかですね、そういう話は来ますね。
どう
今更探して何になるというんですけどね。
もう探すまでもないと。
そうそうそう、
いや、いるんだと。
そういう話はよく来ますけれどね。
僕みたいな方ですね。もう僕もだってもうもっとぶっちゃけ言うと、もうちょっと地球人の中にいるんじゃないかぐらいの勢いでちょっと思って、そういう説もありますもんね。
そういうこと言ってる人はいますね、確かに、ね、
だってほらあの縄文、社交、また難しくてごめんなさい、
社交期土偶って
社交期土偶とかねえ、ああいうの見るとね、やっぱ昔ちょっと地球人いたんじゃない、あ、宇宙人いたんじゃないの、うん、とかそういうふうに思っちゃうんですけど、でもさっきの先生の話でいくとね、
そうですね、まだ我々は地球外のその知的生命体と出会ったことはないというのが、まあ、科学者の多くの科学者の共通した考えですね。
そうですか。これはちょっと私もぜひね、先生に宇宙人に会いましたってこうね言える日が来るまで私はちょっと頑張ってアマチュア研究家として何の根拠も、ね、ないんですけど。
いやいや、それはそれで大変な話ですから。
まあでもあのなんて言うんですか、まあ、いてもいなくてもいるんじゃないかなと思って、こう星空とかをね見つめたりとか、こうなんかこう空想を広げていくっていうのがすごく僕は楽しいなと思って、やってるんですけれども、もっとねやっぱりこう宇宙とか、うん、近くの星でもいいですよ、月でも火星でもね、なんかちょっと興味を持ってもらうとなんかこう楽しくなるんじゃないかなと。
そうです ね、 あのね、広い世界を見るっていうことは、自分の心を広くするってことですからね、いろいろ悩み事があっても、ああ、この宇宙の中に俺は生きてるんだというふうに思っていただければ、
うん、
そしてまた宇宙ってすごい面白いもんだというふうに思ってもらえれば、まあ、あの大変私の学問の方としてはありがたいですよね。
あの先ほどね空港のそばにある大きなアンテナのところ、あそこ実はネット見てもらうとね、ウェブをご覧いただくと分かりますが、見学も実はできるんだそうです。
はい、そうです。
はい、ぜひ皆さん夏休みね、活用して、申し込んでみてくださいね。
はい、
はい、もちろんタイミングあると思いますけれどもね、私も近々行きたいと思っております。
よろしくお願いします。
はい、今日はもうあっという間にまだまだ聞きたいことが山のようにあるんですが、時間がなくなってしまいましたので、またぜひ、はい、あのスタジオにお越しいただきたいと思います。ということで今日のヒューマンラボは東海大学産業工学部環境保全学科の藤下光美教授にお越しいただきました。教授どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。